本日の CS 聖書朗読はルカの福音書23章32節から37節です。拝読させていただきます。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるため引かれていったドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。松本先生に十字架につけられたイエス様と題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。まず子ども向けのメッセージをしたいと思います。今日から今年の受難週が始まりますね。この1週間のことを受難週と言います。今週の金曜日がグッドフライデー、イエス様が十字架にかかられた金曜日。この日曜日のことを主労の主日って言います。イエス様が転ばに乗ってエルサレムに入ってこられた時に、人々が主労の歯を振ってホザナホザナと言ってイエス様を大歓迎したからですね。この日曜日にエルサレムの人々はイエス様を大歓迎したんですが、金曜日の朝にはどうなりましたか。十字架につけろと叫び出しましたね。人の心ってそんなに変わりやすいんでしょうか。私たちは今日イエス様を信じます、イエス様に従いますという思いを持ってここに集まっていますけれども、絶対にこのイエス様に対してひどいことを言いたくないなと思いますよね。私たちのこの心が守られますようにと祈っていきたいと思います。さあ、その金曜日の話ですけれども、午前9時にイエス様は十字架につけられました。場所はエルサレムのゴルゴタって呼ばれている丘なんですが、その時に立った十字架は一本だけではなかったということが今ルカの23章を読んで分かります。3本の十字架が立ちました。イエス様の両側に本物の悪いことをした犯罪人が十字架につけられたんですね。本当であれば真ん中につくべきはバラバだったんでしょうけれども、バラバの代わりに何にも罪を犯していないイエス様が真ん中についたわけです。十字架っていうのはつけられる人が十字架の横の木を背負いながら歩いてきて、その丘の上に到着するんですが、縦の木はもうそこに置いてあります。それを十字架状にしてまず寝せますね。その十字架の上で寝せられた、そして広げられたその両手に釘を打ち込むわけです。まあ、よく絵で手のひらに釘が打ち込まれている絵を見ると思いますけども、それだと裂けてしまいますね。ですから手首の2本の骨の間に打ち込んだということがわかります。足は重ねて1本の釘を打ち込む。そしてその十字架をロープでぎゅーっと引っ張ってあらかじめ開けてある穴にドンと落ちる時の痛みというのは考えられない痛みだと思います。あまりに痛くて気を失ってしまいそうですね。気を失えるんだったら失った方が楽ですね。でもあまりに痛いので気を失うこともできない。その時にどのような叫び声があのゴルゴダの上で響き渡ったことかと思います。なんて言うでしょうかね。 うわーとかうおーとかやめろとか、もうとにかくそこで聞こえてくる声っていうのはひどい乱暴な呪いの声であったろうと思います。じゃあイエス様の口からはどういう声が聞こえてきたのでしょうか。イエス様もこのように十字架につけられました。そしてイエス様は午前9時に十字架につけられ、午後3時に息を引き取られるまでの6時間の間に合計7つの言葉を残されたっていうことがわかります。これ4つの福音書を見ていくと時間順に並べると1から7まで並ぶんですが、今日私たちはルカの福音書23章を見ています。そこには7つのうちの3つだけが書かれています。1番目と2番目と7番目だけがルカの23章に書かれている。さあイエス様、この痛くて辛くて苦しい十字架の上で最初に発した言葉は何だったでしょうか。これが十字架上の7つの言葉の1つ目、ルカ23章の34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この赤い部分がイエス様の最初の言葉です。イエス様の腕に釘を打ち込んだローマの兵隊がいましたね。自分が今どれほど恐ろしい罪を犯しているのかって、もし分かってたらそんなこと絶対できないと思うんです。自分が今何をしているか分からないからこそそういうことができたんだと思います。後で自分がやったことがそういうことだったんだって分かったら、もう恐ろしくて苦しくなってしまうと思います。あの人たちは自分が何をしているのか分からないでやっているのですから、どうか許してあげてくださいと自分を十字架につけた人のために許す祈りをしてくださった。これが第一の言葉でありました。祈られてたローマの兵隊はどうしましたか。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いたと書かれています。ローマの兵隊の楽しみは死刑囚が残した服とかサンダルとか頭にかぶるものとか、そういうものを分けることができる、もらうことができるっていうのが一つの楽しみなんですね。でもイエス様は一枚綴りの一つの、まあ、裕福な女性たちから献品されたと思うんですが、夜は寒いでしょうイエス様って言われて捧げられたその服があったんですね。これは4人で切り分けたら価値が下がるから、誰が受け取るかくじで引こうってくじ引きしていた。自分たちのために祈られているとも知らずにくじ引きしていた。さあその他にこのゴルゴタっていうところはですね、人通りの多いところなんです。それで通りすがりの人たちがこのイエス様の十字架を見ながらあざけりました。またイエス様を死刑判決にまで追い込んだ議員たちもあざけりました。そして今イエス様が祈ってくださったそのローマの兵隊たちもイエス様をあざけったんです。もう四方八方からみんなからバカにされた。お前キリストだって言うじゃないか、キリストならそこから降りてみろよ、そしたら俺たち信じてやるぜっていうふうに彼らは叫んだんです。さあどうですか、イエス様は降りられないんですか。降りようと思ったら降りられますか。どっちですか。もちろん降りようと思ったら降りられますね。でも降りたら私たちの救いの御業はそこで終わってしまう。私たちみんな地獄に行かなきゃなんない。それがあってはならないということで、イエス様はあの十字架の上で耐え忍んでくださった。だから人々はそこから降りることによって自分がキリストだっていうことを証明しろって言ったんですが、イエス様は降りないことによって本物の救い主であるということを証明してくださったんですね。さらに他の福音書を見ますと、 イエス様の両側につけられていたあの犯罪人たちもイエス様を罵ったって書かれています。お前キリストだろう、そこから降りて俺たちも救えよっていうふうに叫んだと。他の福音書では2人ともイエス様を罵ったって書かれてるんだけども、ルカの福音書の23章だけは読み進めていきますと、1人がイエス様をバカにした、お前はキリストではないか、自分たちと俺たちを救えと言った時に、もう一人がですね、おいおいって言ったんです。俺たちは自分で悪いことをして十字架にかかってるんだから仕方がない、つまり罪の告白をしたんですね。今までは俺が悪いんじゃない、親が悪いんだとか社会が悪いんだとかいろんなこと言ってたけども、今この時に確かに私は悪いことをしたっていうことをこの人は認めました。でもこの人、このイエス様は何にも悪いことはしていないんだぞ、つまりイエス様に罪がないっていうことをこの人は認めました。さらにその上でイエス様にお願いしたんです。イエス様、あなたが御国の位にお付きになった時にはどうか私を思い出してください。ずうずうしい願いだとは思います。さっきまで一緒になってあなたのことをバカにしていた私がもうすぐ死ぬっていう寸前にこんなことを申し上げるのは大変ずうずうしいことだとは思いますけれども、どうかあなたの御国の位にお付きになった時には私のことを思い出してくださいっていうふうにお願いした。御国の位って何？彼はイエス様が王様である、今十字架につけられているこの方が王様である、そしてこの方が支配する御国が始まるんだっていうことを認めたんですね。さあ他の福音書では2人ともイエス様を罵ったって書かれてたのに、なぜこの1人の心が途中で変わったのでしょうか。唯一考えられることは先ほどイエス様が語られたあの祈りです。これは人間にはできない、だって自分も同じ痛みと苦しみを経験しているから、こういう状況の中で私を十字架につけた人を許してあげてくださいなんていうの祈りは私には絶対できない。ということはこの方は救い主なんだということを認めたわけですね。さあ私のことを思い出してくださいって言われてイエス様は何て答えたでしょうか。それが十字架上の第二の言葉です。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。うわー嬉しいですね。死ぬギリギリに間に合いました。なんとありがたい言葉でしょうか。ですからイエス様はあの十字架上でご自分があんなに苦しい中でも、まあ、いわゆる個人伝道されたんですね。死ぬ前に一人でもいいから天国に導こうと思ってこの一人の囚人を救いへと導いてくださった。しかも注目すべきは今日私と共にパラダイスにいますという言葉です。普通十字架っていうのは死ぬのに時間がかかるんですね。1週間ぐらいかかるんだそうですよ。でもイエス様今日って言ったね。なぜかっていうと今杉越の祭りというユダヤ人のすごく大切なお祭りの最中で、このあと日が沈んだら安息日が始まる、だから杉越の祭りの期間の安息日という超神聖な日だから、そんな時に死体をエルサレムの中に晒しておきたくはないというふうにユダヤ人は考えるので、もうこの日のうちに殺して処理してしまおうというふうに彼らは考えたわけです。イエス様は午後3時に息を引き取りますけども、両側の2人はまだ生き続けているんです。このあと聖書を読むとまだ生きてるな、どうするんですか。すねってね、ここね、足のここの部分ですけど、すねをねバンと折るんです。そうするとガクンとなって死ぬんですね。ということでこの日のうちにイエス様と一緒にパラダイスに行くという言葉が成就しました。私はこの日このゴルゴダの丘の上に立った3本の十字架、イエス様の両側の犯罪人っていうのは全世界の縮図みたいなものだなと思います。 最後までイエス様を拒絶して、最後までイエス様を罵りながら地獄に落ちていくのか、それともイエス様、あなたは救い主です、あなたを信じます、私を救ってくださいってお願いしてイエス様と一緒にパラダイスに行くのか。人類今77億人いますけども、どっちかに分けられるんです。皆さんどっちですか？自分はどっちだって分かってますか？絶対にこの人と同じようにイエス様を信じてもらいたいと思います。そしてその後に7番目の言葉ですね。これは息を引き取る直前です。イエスは大声で叫ばれた、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。この6時間の様子をローマの百人隊長はじっと見つめていて、神様を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であった、まことの神を知らないローマの兵隊ですけれども、イエス様をそのように褒めたたえたんですね。さあ、3本の十字架が立ってます。本当であればあの十字架の上に今3つの死体があるんですが、それはどうなるのかっていうと、普通はほっとかれます。ほっとかれると鳥が来て肉を食べるんです。または夜中に獣が来て食べたりします。だからその辺に頭蓋骨が落ちていたので、頭蓋骨っていう意味のドクロという意味のゴルゴタの丘っていうふうに言われるようになったんですね。でもさっき言ったように、今すごく神聖な日が始まるんです。こんな神聖な日に死体を置いておきたくない。じゃあどうするの。神殿の南側にヒンノムの谷ってのがあるんですね。ここに捨てるんです。まあゴミ捨て場みたいなもんですね。そこに捨てるんです。だから二人はそこに捨てられたと思います。本来であればイエス様もそこに捨てられるはずでした。イエス様はどこに捨てられても復活します。でも皆さん、イエス様の復活の場としてゴミ捨て場っていうのはふさわしくないですよね。その時にこのままだったらイエス様がヒンノムの谷に投げ捨てられてしまうっていうことが分かった人が立ち上がったんです。この人のことをアリマタヤのヨセフって言います。その人はイエス様を信じていた弟子だったんだけども、私イエス様信じていますっていうと立場が危うくなるからずっと隠してたんです。隠れキリシタンだった。でももう隠さないって彼はピラトのところに行って、イエス様の遺体を私のお墓に葬らせてくださいってお願いした。そのおかげでね、イエス様の復活の素晴らしい舞台設定がなされた。そのことについては今週の金曜日のグッドフライデー礼拝でお話をしたいと思います。じゃあ今日の暗唱聖句に行きましょう。この御言葉を覚えます。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。第1ペテロ2章24節いきますよ。はい。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。第1ペテロ2章24節はい。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。第1ペテロ2章24節はい。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。第1ペテロ2章24節それでは今日のお話分かったでしょうか。振り返りクイズいきたいと思います。3問ありますよ。第1問、イエス様を十字架につけたローマの兵隊たちはイエス様の許しの祈りを聞いたときにどうしましたか。1番、イエス様の服を誰がもらうかくじ引きした。2番、イエス様ごめんなさいと謝った。3番、疲れて眠っていた。さて何番でしょうか。指で指し示してください。どうぞ。はい、よくできました。1番、 イエス様の服を誰がもらうかくじ引きしてました。第2問です。イエス様の両側の犯罪人はどうしましたか。1番2人とも最後までイエス様をバカにした。2番最初は2人でイエス様をバカにしていたが途中で1人がイエス様を信じた。3番途中で1人がイエス様を信じた後もう1人も信じた。さて何番ですか。どうぞ。はい、よくできました。2番ですね。最初は2人でイエス様をバカにしていたが途中で1人がイエス様を信じました。それでは最後の質問ですよ。ちょっと難しいかな。第3問。イエス様が十字架上で死んだ後その体はどうなりましたか。1番そのまま十字架にかけられたままだった。2番ヒンノムの谷に投げ捨てられた。3番誰かがお墓に入れてくれた。さて何番ですか。どうぞ。はい、よく聞いてました。誰かがお墓に入れてくれました。その誰かとは有馬太のヨセフという人ですね。そのことについては金曜日ご一緒に学びたいと思います。それでは子どもの祝福のお祈りをいたします。この後 CS に移る子どもたちはその場に立ってください。前に来なくていいけどもその場所に立ってください。祝福のお祈りをいたします。天のお父様、今年も受難週がやってきました。この日曜日エルサレムの人々はイエス様を大歓迎したのに5日経ったら十字架につけろと手のひら返しました。人の心ってのは本当に移り変わりやすいものです。でもどうか私たちが一生の間イエス様を信じ続けイエス様に従い続けることができるように助けてください。そのために幼い時からこの子供たちがあなたの御言葉を学んでいることをありがとうございます。そしてこの後 CS の先生たちからさらに聖書の御言葉を学びます。どうか一人一人のお友達の心を守ってください。そして今週も一週間あなたがいつも共にいてくださって素晴らしい幸せな祝福された一週間を歩むことができますように一人一人のお友達の上にあなたの祝福の御手を置いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。